はい、おはようございます。大丈夫です。今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。まずはね、フォロー登録をお願いしますね。フォローお願いします。あとあれですね、インスタのストーリーズに実は転載できることが、判明しましたので、今日からインスタのストーリーズで告知しておりますので、インスタ経由で聞かれた方もね、ぜひ Spotify でフォローをお願いしますというところで、今日はですね、新型コロナウイルス感染症のね、拡大していて、自粛要請、時短要請が進んでいる中でな、ちょっと嫌な傾向があるなと思ったので、それをお話ししていこうかなと思います。よろしくお願いします。で、何かっていうと、共同通信の記事なんて、ちょっと微妙っちゃ微妙なんですけど、埼玉県時短に応じない店に警察官 3% が営業継続という記事が出てきました。で、埼玉県の大野知事は22日新型コロナウイルス対策本部会議で、時短営業時間の短縮要請に応じない飲食店に対し、県警と連携し協力を呼びかけると明らかにした。県によると警察官が県職員と一緒に飲食店を訪れる手法を検討している。繰り返し要請しても応じないケースを想定しているという記事なんですよね。要するに、閉めてねと、感染拡大するから、もう夜閉めてよと言ってにもかかわらず、閉めない店に対して、警察官とね、職員が一緒に行って閉めてもらえませんかっていうわけですよね。連携して協力を呼びかけるって言ってるけど、警察官とセットできたら受け手からするとめちゃめちゃちょっとすごいプレッシャーになりますよねってことですね。もちろんこれ要請なので、あくまで要請ですから、強制することはできないわけですよね。閉めろほらということはできないわけですよ。だけどもう実質的に閉めろって圧力かけてるのと一緒ですよねっていう話ですよね。だからここに来ちゃうとちょっとまずいかなと。いや、権力の乱用に近い形になってくると思うんですよ。で、そもそも考えなきゃいけないのは、なぜ要請に応じず 3% の人が営業しているかっていうことなんですよね。で、他だって要請に応じている人もやっぱりしんどい中でやっているってケースもあるんだけれども、そうじゃないお店多いわけじゃないですか。もう背に腹は変えられないと。で、これ閉めちゃったらもうダメっすよみたいな話になるわけですよね。もう事業としてやっていけないぞっていうお店はほとんどなわけですよ。そこでもなんとか切り詰めてやろう閉めるっていうところももちろんあれば、もうそれでも追いつかないと。協力金6万もう無理みたいな感じ、1日あたり6万とか無理っていうのでなっているわけですよね。だからじゃあその開けなければいけない、開けざるを得ない状況になっているっていうことを、じゃあどう対応していくのかっていうことをやっていかないと、ちょっとまずいんじゃないかなと。だから、これ本当に日本人の気質になんか甘えてるところなんですよね。だから埼玉県の場合は、時短営業に対して 97% の店舗が応じている。もうこの 97% っていう数字は奇跡に近いわけですよね。これ本当に日本人の真面目さというか、そういうところが現れているわけです。もちろんだから、営業を続けてる店が真面目じゃないとは言わないですよ。だけど、ほとんどの店が要は、応じちゃってるわけですよね。しょうがねえなみたいな感じで。だけど、これで、こういう報道をすると、もう 3% の店、超悪者じゃないですか。その、古典の事情とか無視して、っていうところですよね。で、大野知事は国から警察等の協力体制を組むように要請があった。もう完全に、ちょっと権力の乱用に近い状況になってますよね。もちろん今有事だからっていうのもあるんだけれども、だけど、これってもうすげえグレーなことですよね。これ多分普通の人やったら怒られる系の手法だと思うんですよ。それを行政がやり始めているよ。法律に根拠がないことをやっているってことですよね。だから主権の制限をしているわけだから。だから、こういうのやるんだったら、もうすげえグレーな状態でやるんじゃなくて、ちゃんと法律をピチッと決めて、で、それに則って運用するってことをしていかないと、いや、法治国家だけど、ちょっと法治国家になってないで、みたいな感じになってますよね。で、これどんどん行き過ぎて、今度罰則規定とかが入ってきちゃうと、これもややこしいことですよね。だけど、これなんでこれ多分、あれですよね。なんだろう、私別に憲法学者とかそういうわけじゃないけれども、これ、憲法にめちゃめちゃ違反すると思うんですよね。個人の主権を制限する形になってくるんです。要は、営業の自由ですよね。そこを、抑え込んじゃうわけですよね。もちろん、その公共の福祉に反しない限りという、ただし書きがあるから、公共の福祉に反すると。でも、これも公共の福祉に反、営業だから、 やめてくださいっていうことを営業して続けると公共の福祉に反するのかどうかっていうと、ちょっと微妙なラインなのかなと思うんですね。だから、ちゃんと手続きをしっかりした上で、やっていかないといけないですし、で、保証をする、じゃあなんでこの、営業を、例えばですね、しなきゃしてたのが得ないのかって言ったら、要は固定費かかってるからですよね。ご飯食べていかなきゃいけないわけですよね。うん。で、それでじゃあ、1日閉めて6万円で何とかしてって言っても、例えば個人経営のお店で、本当にね、家族でやっているぐらいのお店であれば、まあ、下手したら1日6万円とか入ってくれば、まあ、それ以上の、普段の売り上げ以上の、まあ、収入になるところも当然出てくるんですし、逆に言えばもう焼け石に水だと、1日6万も人件費すら払えねえよっていう店はほとんどだと思うんですよね。だって結局それ休業保障をするっていうことになって、要するに休業保障というか、これ結局なんか働いてる人の、あれも、要は、だから、あれじゃないですか。結局店閉めてくださいって休業要請するわけじゃない、時短要請するわけじゃないですか。で、時短閉めますよね。で、6万円渡すからとりあえず閉めてねってわかるんだけど、じゃあ6万円でその閉めた分の時間帯の人件費賄えるかって多分賄えないんですよ、確実に。で、そこには固定費も全部含まれるので。で、じゃあそこの部分の、その雇用して人が、要は仕事を失うわけじゃないですか。失うわけですよ。そこに対する手当てっていうのは、実際ね、なんか失業手当じゃないけれども、その休業保障みたいな感じのことを、例えば企業側にしろと言ってさせる。で、させた後に、まあその経費を、まあ国が後で行政から払う。で、そうするとタイムラグが発生しちゃうわけじゃないですか。ね。行政からお金とか出てくるのって結構すごい時間かかっちゃうんで、そうするとそれまでの間に支払いの期日が来てしまったらっていう話ですよね。だからもうこういうのをやって有事だからやっていくんだったら、それこそもう全部の支払いを止める。止める。うん。で、だからその関係期間も全部止めて、で、それの、例えば、なんつうのかな、債権になるんですよね。だからお店が持ってる債務で、業者から債権があるわけじゃないですか。それを国が保証する、債務を保証する形にしておいて、で、通常営業に戻った時に、当然それをじゃあどう返済するのかっていうところを考えていって、例えば、あれじゃないですか、なんつうのかな、お店にかかっている税金とか住民税とかの額の一部をその返済に充てるとか、もう国が肩代わりするとか、まあ、多分それぐらいしないと、多分全年閉めろっていうのは無理だと思うんですよね。うん、だから、結局だから借金っていうか、その期間中の支払いを止めますと。で、1ヶ月後に再開しますよって言っても、その分じゃあ翌月は2ヶ月分払わなきゃいけないわけですよね。うん、だからどっかでその分は絶対支払わなければいけないってことになったら、結局借金すると変わらなくなっちゃうわけですよね。うん。もうそうなってくるとあれだから、もうだからもうその債務に関しては、もう全部、例えば、閉めた期間、例えば1月のね、8日から2月何日まで2ヶ月間閉めるわけじゃないですか。閉めろって言ってるわけじゃないですか。で、その閉めた期間の債務ですよね。お店が抱える債務に関しては、営業に関する債務に関しては、もう国が全部負担しますよ、と。ぐらいするんだったら、多分ここまでやっても問題ないと思います。で、もちろんそういうことをね、やると悪さするやつも出てくると思います。はい、出てくると思います。だけどそれはその後、終わった後に取り締まりゃいいだけのことなので、それぐらい多分やるんだったら、多分みんなが納得感を持って、まあ、自由し、協力しよう。ってなると思うんですよね。だからその分、なんていうかな、債務は全部止める。国が保証する。で、それに対して、当然国民も全員貯蓄があるわけじゃないから、そこで、手当て、給付金みたいなのをとりあえず、まあ、例えば、この前みたいに1所帯あたり10万、じゃあ1人当たり10万か、っていうのを送る。そしたら、4人家族で40万じゃないですか。そしたらもう1ヶ月ぐらいはなんとかなるわけですよね。っていうふうにすると、もうなんだろうな、憲法とかそういうなんか、基本的に人権とかが、そういうところです。権利ですよね。いうところの、まあ、折り合いはつくんじゃないかなと。もちろんそこにすごく、コストは測りますよね。コストは測るけど、いや、有事でしょっていうところですよね。いや、有事の時に、あれですかみたいな、財政規律気にしまっかっていう話になってきますよね。だから本当にちょっとおかしな方向に行って、だから有事だからこそお金をどんどん使う。で、経済をなんとか維持する。経済を止めても維持する仕事もいかでもあると思うので、その形にすると。で、その後に、例えば、経済を止めた後 でも例えばこういう形でね、例えば自粛要請とかしますよって言ったら、当然、苦しくなる業界がある一方で、儲かる業界も当然あるわけですよ。うん、で、儲かる業界っていうのは、ちょっと儲かって売り上げ上がるわけで、そこで税収増えるわけですよね。っていうことをうまくやっていって、ハンドリングするのが国の仕事だと思うんですけど、なんかそういうの全然やらないですよね。困ったもんですよね。っていうところがすごく思います。だから、もう本当にその、お店が閉められない事情っていうことをちゃんと組んでったら、その閉めた期間に発生するお店の債務を全部国が保証する、もしくは肩代わりする。で、それをただ返済とか支払い猶予ってしちゃうと、もう後に払わなきゃいけなくなっちゃうので、もうこれ1ヶ月も特性例じゃないけれども、もうやめますと。もう全部その期間に発生する債務は全部国が保証します。というところですよね。で、保証すると。で、そのした後に、今度はまた有事に戻った時に、まあ、そこで業績が上がればいいわけですし、潰れちゃったらまたその後売り上げ伸びて、税収入っておらないわけですよね。で、雇用も生まなくなっちゃうしってことを考えたら、まあ、それぐらいお金突っ込んだとしても、で、こういう事態って、3年に1回とか起こるわけじゃないじゃないですか。まあ、100年に1回とか、ね、そんな世界のレベルなんですよね。だそうやったらもうそれを国債発行して、で、それで賄ってしまうんですね。なんとでもなりますよね。うん、そういう風にやってったらいいんじゃないかな。だから国会議員もっと知恵使えよと。で、なんか野党4党がなんか飲食代3万円、子育て代に1人3万円のなんか寝ぼけた金額のこと言ってるんですけど、いやいや、そんなんじゃねえぞというところをもっとね、考えなきゃダメかなってすごく思いました。なので、やっぱりですね、こういったことがあるので、しっかりと選挙で、国会議員にプレッシャーをかけてですね、仕事させないと、なんか、いけないですよねっていうところを、やっぱり選挙ちゃんと行かなきゃいけないという結論になってしまうんですけれども。だから、結局選挙に行って誰に行ったって一緒だよってなっちゃうと、だから行ってもしょうがないってなっちゃうと、行かなくなっちゃうんですけど、そうすることによって、国会議員が調子に乗っちゃうんですよ。で、自分の、ね、なんか、応援してくれる人のこと方向しか向いて仕事しなくなっちゃうので、いや、そうじゃねえぞと、落とすぞということをやってたらいいのと、あとはあれですよね、落選させる票みたいなの作ったらいいですよね。こいつだけは絶対ダメみたいな、もう一人一票いられると。まあ、そんなのがあったら面白いのかなっていう気がします。まあ、それは冗談ですけれども、ただいずれにせよですね、ちょっとこの傾向は個人的にはすごい良くない方向に進んでるなっていうのがあるので、まあ、これは国民一人一人はちゃんと声を上げないと。いけないのかなと。一般の国民ですよ。活動家みたいな人は声を上げても意味ないので、一般の普通の人がちょっとこれまずいんじゃないのっていうのは言ってた方がいいんじゃないかなというふうに思いました。というところで今日はですね、埼玉県が時短に応じない店に警察官ってね、いう、まあ、すごいとてつもないプレッシャーの入り方をしようとしてますので、それについてちょっと問題かなというふうに思ったので、ちょっとそれについてお話をさせていただきました。ぜひね、番組の登録とのフォローをね、忘れずにお願いします。というところで、本日の朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。